グルメの魅力を知ろう、知るんだグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「知るっぱ久留米」、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。7月は久留米のシンボルである筑後川について知ろうということで、筑後川の生き物をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
こんにちは、筑後川防災施設久留米臼の川島睦美と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週に引き続き川島さんにお話を伺います。川島さん、ところで防災施設にお勤めということなんですが、聞くところによると、落語で防災をお話をされておられる、はい、と聞いてるんですが、本当ですか？
そうですね。防災ってなかなかこう敷居が高くて取り組みにくいテーマなので、こう落語でですね、気軽にこう関心を持っていただけたらなということで、防災落語というものもさせていただいてます。
面白いですね。
ありがとうございます。
一度放送したかったなという気持ちが今ふつふつと湧いてきますが、今回のテーマは、はい、お魚とか生き物なので、はい、残念ながらまたの機会にということで、それでは筑後川の生き物シリーズ第2回のテーマは今が旬の魚エツです。毎年この時期になるとテレビなんかでエツ漁が話題になります。7月20日までがエツ漁の解禁期間中だそうですけれども、久留米に住んでる人でもエツを食べたことがある人はそんなに多くないかなという気がします。幻の魚とも呼ばれておりますけれども、このエツっていうのはどんな魚なのか、ちょっとご紹介いただけますか？
はい、エツはですね、生物の分類上はカタクチイワシの仲間になります。カタクチイワシといえばお出汁を取る煮干しですとか、イタリア料理で使われるアンチョビなどの材料になるお魚もカタクチイワシの仲間なんだそうですね。はいはい、そういうとなんかこう身近に感じませんか？
そうですね、ちょっと味が出て美味しそうな感じですよね。
そうです
よ。実は私はエツを食べたことがありまして、はい、いくつか食べたんですけど、何種類か食べたんですけど、一番美味しかったのは揚げたエツですね。唐揚げというか素揚げというか、はい、小骨が多いんですけどね、この揚げたエツっていうのはシャリシャリして非常にこう骨まで美味しくいただきまして、懐かしいなという、もう数年になるんですけどね。
はい、
はい、で、さらに、どんな魚かもうちょっと詳しく教えてください。
もうなんかもう先ほどのエツの唐揚げのお話でもう口の中がですね、よだれがいっぱいになっております。
美味しいよね。
美味しいですもんね。このエツはですね、日本では有明海だけに住む、貴重なお魚なんですね。でも中国ですとか韓国にもこう類似の種類がいるので、まあ、大昔にですね、日本がこう大陸と陸続きだった頃に、こう下ってきたお魚だと言われているんです。はい、で、まあ、歴史的にもそういうことを証明してくれる非常に重要なお魚で、もちろん先ほどですね、おっしゃられたように久留米市の食文化ですとか、まあ、合わせて観光資源、こういったものとしてもですね、大変重要なお魚だと思います。
なかなか歴史的にも重要な商人なんですね。
生き商人という形ですね。
で、形のことをちょっと教えてもらいたいなと思います。
はいはい、また形が美しくてですね、もう体の横側がですね、美しい銀白色、綺麗なシルバーをしています。で、まっすぐ正面から見るとですね、うん、こうすごい平べ薄いんですね。なので、こう、はいはいはい、よく言われるのがですね、ナイフのようだというふうにですね、うん、形容されるんですね。で、これ動物性プランクトンを餌にしていて、体はですね、だいたい40センチぐらいまで最大で大きくなるというふうに言われています。
あ、なるほど。とお皿にこう上げて乗せると、はい、こうお皿にこう一周回る感じですよね。
す
ぐ食べる方に行きますけど、
はい、
この時期ですね、はい、エツは川を遡って、来るんですよね。
はい、 で、毎年ですね5月から7月にかけて筑後川でこう卵を産むためにですね遡上してくるんですね、登ってくるんです。で、
はい、
生まれた卵はおよそ1日でこう孵化して秋頃まではですねこう川で過ごすんだそうなんですけど、その後ですねこう流れに乗って海に戻っていくんだそうです。で、大体寿命はですねおよそ4年ぐらいだと言われているそうです。中国などでも大きな川に遡上して産卵するらしいので、有明海に流れ込む河川の中では筑後川が一番そういった川に似ているというか適しているというような感じじゃないんでしょうかね。
なるほどね、はい、子どもの間ちょっとだけ川にいて、はい、ほとんどは海に、
はい、
そういう意味じゃこう筑後川はちょっと子どもたちの育つ環境として良、はい、まあ、かったんでしょうね。
そうですね、はい、例えばこう久留米で育った人がこう東京に行って一旗あげるってこんな感じのイメージかもしれないですね。
なるほど、分かりました。じゃあ越にまつわる、はい、なんか面白い話ってなんかないですか？
あ、そうですね、あ、これは有名な話なんです。まあ、皆さんですねご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、その昔ですね弘法大師が有明海から筑後川を登って城島に入ったんだそうですね、うん、で対岸の肥前の方に渡ろうとしたんですけど、お金がなかったので渡し船に乗ることができなかったんだそうです、
うん、
で困ったな困ったなって言っている時に、うんうん、漁師さんがですねかわいそうだなっていうことで船を出して対岸に渡してくれたそうなんですね。でそのお礼にっていうことでこう岸辺に生えていた吉野葉をちぎってポンと弘法大師が川に投げ込んだところですね、それが越に姿を変えて、でその後こう、まあ、城島の方ではですねこの時期を迎えると越漁でにぎわうようになったという伝説が残っているんですね、
うんう
ん、でこれは余談なんですけど、こう全国各地にですねこういう弘法大師にまつわるお話っていろいろあるらしいんですけど、でこのお話のようにこう親切にしてもらったらお礼にいいことが起きるらしいんですけど、その 逆のパターンもあるらしくて、例えば農家に意地悪をされた弘法大師がその仕返しに地域の川から水を消してしまったなんていうですね怖いお話もあるんだそうですね。
怖いっすね、
ちょっと余談が長くなっちゃいましたけど、
ね、まあまあ人には親切にしましょうということ で,
です、ね、やっぱり城島の方がとても親切だったということかもしれないですね。
この弘法大師の伝説っていうのは、はい、城島の方で、
はい、
毎年越漁の解禁 の,、はい、式典があるんですけれども、はい、そこでこれ再現されてまして、城島市役所の、ね、城島総合支所の支所長さんが弘法、はい、大師の役割をしたりするんです、
はい、
もうもうめちゃめちゃ似合っててですね
すごい大役です、ね、
はい、面白いですよね。お話はつきませんけれども、久留米ウスの川島さん、今回も面白い話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
筑後川防災施設久留米ウスは久留米市新相川の筑後川そばにあります。開館時間は午前9時30分から午後5時まで、毎週月曜日はお休みです。ぜひお出かけください。なお新型コロナウイルス感染症の状況によってはお休みすることもあります。次回は知る人ぞ知る親にらみをテーマにお届けします。川島さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。